あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。今日は2015年4月9日木曜日、六曜は仏滅でございます。今夜の8時を過ぎたところですけれども、ちょうどうちの下にですね、何でしょう、レストラン、何レストランなのかな、あれはイタリアンなのか、なんかねちょっとこじゃれたレストランがあって、でまあランチもやってるんですけれども、そこのランチちょっとね微妙に高いんですねだもんですから、外でランチを食べるときはちょっと離れたところに行くんですが、でそのスペースがですね、何人ぐらい入るのかな、 2,30 人、立食だったら 2,30 人は軽く入りそうな場所なんで、まあ立食とは限らないんですけれども、会社のねパーティーみたいなものをやってるところがあって、課とかね、だから20人前後のね単位のそういう部署の人たちが集まっていろんなねパーティーをやってると、まあだから近くにもオフィス街ですからね、ある意味ここね、ですからそこから来た人たちが、まあ何でしょう、何のきっかけかなんかで結構ね毎月何組かそのパーティーをやってる様子が外から聞こえてきますけれども、今日もねだから先ほど乾杯なんてねやってましたけれども、この時期だと新入社員歓迎会みたいなのやってるんでしょうかね、どうなんでしょう最近、まあ、会社によってもねやってるとこやってないとこあるかもしれないですけれども、まあでもやるか、よっぽどその夜中もねずっとあの仕事をしているっていう会社じゃない限りは、結構新人が入ったらね飲みに行こうっていうところもあるかと思うんですけど、私ねいろんな部署、会社にいた時にいろんな部署にいたんですが、まあ、基本的にその新入社員であったりとか、その部署がね、新しくなって新しい人が入ってきたりとかするとね、そういうまああの歓迎パーティーみたいなのをやってて、大概その居酒屋か、そのオフィスが入ってるところにあるまあちょっと良さげなまああのレストランというかね、まあでもそれでもそうですね、そんなにべらぼうに高いようなところには行かなかったんですけれども、一回だけそのあれは何の部門にいた時だったかな、その上司がちょっとねある意味おしゃれ、まあ、よく言えばおしゃれなんですよ、すごいこだわりのある上司で、でそういう居酒屋でワイワイみたいなのがあまり好きじゃない方だったんですね。でねこれね微妙なんですけれども、すごいいい方で優しい方で、で私よりもだから一回り以上ですね、二回りぐらい違う、結構なもうある意味先輩は先輩なんですけれども、古くからそのパソコンとかも詳しくてね、でそういう興味を持ったものにはとことんなんかそういうものを調べるっていう人 で海外赴任もしてたのかな、語学もねだから英語とかも堪能 でそういったところもスマート でご家族もすごい仲が良くて、で家族の話もよく聞くんですけれども、ちょっと浮いてたんですよなんですけれども、その方がだから部門長、ね、自分の上司だった時にその新人歓迎会みたいな、私は新人じゃなかったんですけれども、なんか歓迎会だったから、なんかすごいねあのしっとりとしたお店かなんかでそのパーティーをやったことがあって、まあそういうのがね好きな人たちとか、あとあるいはまあ海外、それこそね海外の人たちだったらなんかそういうのもありなのかなとは思ったんですけれども、あまりにギャップがありすぎて、で誰もその喋れないんですよね、ほとんどなんかワイワイガヤガヤやるような雰囲気でもないし、まあワイワイ以前になんかもうあんまり会話ができるような感じのお店じゃなかったんですよ。なんかすごいしっとりとした、お店自体がすごい素敵なお店なんですけれども、いわゆるその飲み会をやるようなね場所じゃなくて、なんかあのナイフ&フォークのねディナーを食べに行くっていうようなところでまあいやこれどうしたもんかなみたいなね思ったことをふと思い出しましたけれどもね、まあ、だからそれをやるよりかは全くそういう歓迎会がない方がいいって人もいるかもしれないですけどね、どうなんでしょうね、お酒が入ったりとかで、またあのまあ、会社員ぐらいになるとそうそう無茶はしないかもしれないですけど、学生のね大学生 の新歓コンパとかねやったりすると、また本当にあの後先考えないで飲みまくるやつとか出てきたりとかしてねそれでまたトラブルになったりとかっていう、だからまあこの時期ねそういったところ気をつけないと、でまたあの今週こんな寒くなってますからね、酔いつぶれて外でなんか寝てたりとかしたらあっという間に風邪ひいちゃってね、場合によっては命にかかったりするかもしれないんでね、気をつけた方がいいと思いますけどね。さあ果たして今年はねどういうそういうまあ何でしょう、その新しい出会いっていうのがあるんでしょうね。はい、ということでなんだこのあの前振りはい、ということで毎週木曜日は勝手に恋愛相談のコーナーでございますね。ネットに掲載されて誰に向けて相談してるのかわからない恋愛相談をこちらも勝手にピックアップして勝手に回答していくコーナーですけれども、今回は恋愛相談ですというところで、なんかあのなんだ これは顔文字で、泣いてる顔文字ですけれどもね、彼氏と接点を作りたいです。彼氏はバスケ部で、朝は朝練、休み時間などは友達と話してて、放課後はすぐに部活、休日は部活、忙しいのは分かりますが付き合ってるのだから、なんとか少しだけでもつながりが欲しいです。この、 泣いてる顔文字ね、友達と話している時や一緒にいる時は恥ずかしいらしいので話しかけないようにしてます。しかしそうなればいよいよ告白する前の見ているだけで十分状態です。一緒にいるだけで幸せ、声を聞けるだけで、顔を見れるだけで、もちろん幸せですけど、頑張って告白して付き合ってるのに前と同じ状態なんてあんまりじゃないですか。こんな私に慈悲の深いお方はどうかアドバイスを恵んでください。お願いします。なんかもうこの言葉のチョイスがね、この年頃の子たちっていうのはなんか面白いですね。ねえ、この、まあ、仕事で忙しくてね、付き合えないっていう、その付き合ってるのに付き合ってないみたいって言ってるね、まあその20代の子ですとか、まあ、30代の人たちもいますけれども、10代とかでもね、こういうことがあるわけですよね。でその前まで、まあ、だからまあ、その10代にありがちかもしれないですけれどもね、その一緒に何かをやってて好きになったとかじゃなくて、なんかもう雰囲気好きでね、もうかっこいい、あの子かっこいいみたいな感じで告白しますってね、もう自分の思いをぶつけてね、おーおーじゃあみたいな感じでなんとなく付き合ってるカップルにありがちなんじゃないでしょうかね。彼氏の方はもういろんなね、その部活とね、あの友達と、そしてまあそこら辺がもう大事ですからね、プライオリティが高いですから、そこに時間を割かれちゃってね、彼女は二の次みたいな、ね、感じになっちゃうっていうのは、これはなかなか難しいところですよね。でそっちの方がやっぱり、ね、楽しいんですよ。だから同じようにね、同じような、だから、まあ、部活、そうですね、だから部活で関わるか、まあ休日も部活なんでしょう。だから部活で関わるしかないですよね。で多分なんかバスケ部だったら疲れちゃうでしょうから、 LINE とかやってもうまくいかないじゃないですかね。だから頑張って告白したのはいいですけども、あまりにも相手のことを分からなさすぎた、知らなさすぎたパターンですよね。だからここら辺で、まあ、すごい念入りにリサーチをしろとは言いませんけれども、やっぱりね、そういうただ見た目だとか雰囲気だけでね、勢いで告白しちゃうと、そういうリスクがあるんだということを、まあ、覚えてくんでしょうかね。こういうね、年頃の子たちはね、最初は何も分からずにね、そうやってアタックしていくんでしょうけれども、だからまあ本人はね、すごいその一生懸命頑張って告白してってね、頑張って告白って言っても別に大したことじゃないわけですよ。そういうのはね、もう一方的なわけですから。だからもちろん幸せですっていうのもね、それもなんか幻みたいなものなわけですよね。だからまあそこはね、普段一緒にその自分と時間を共有できる相手っていうのを改めて探してみたらいかがでしょう。ね、もうそんなね、忙しい状態で彼氏がその自分のために時間を作ってくれないわけだったら、まあだから1回ぐらい切れてもいいかもしれないですけれども、多分彼はバスケと、ね、友達の時間の方を大切にするでしょうね。まあ、すごい気の利いた男だったらね、友達と話す時間を減らして、で、まあ、その休み時間かなんかにね、会って話すってことをするかもしれないですけれども、周りにね、一緒にいると恥ずかしいみたいな、周りに見られると恥ずかしいみたいなタイプっていうのはね、基本的に今恋愛に向いてないっていうことですよ。今の時期ね、今恋愛しているのが大事ではないってことですね。はい、だからそこはね、同じバスケ部にいてなんかね、マネージャーだとか、あとはまあそんなでしょう、まあ、女子バスケと男子バスケが一緒なのかわからないですけどね、そういう形で一緒になれるんだったらいいんだけど、それができないんだったら相手変えた方がいいですね。はい、まあ、学生の恋愛にありがちなパターンといえばありがちなパターンですけれどもね、これがまた仕事をしてて忙しいってなるとまた難しいんですよね。だからこれもだから仕事もね、生活のためもあるし、ね、であとはまあその仕事が本当に好きだというのもあって、でなおかつそのどっか飲み会とか言ってね、結婚してもそういうオタクあるじゃないですか。結婚してもその仕事に忙しい方がずっとその会社の人たちと一緒で、ね、でなかなか会えないっていうね、それでまあ子供ができた後なんかね、必死でその稼がなきゃいけないから、余計なおさら夫婦一緒にいる時間がないみたいなね、そこはね、もうそういうものだってある程度予測はしといた方がいいと思うんですよ。でそれに対してじゃあどうやってその信頼関係を結び続けるかっていうところを考えないと、まあ、どっかで破綻しますよね。はい、ということでね、何の参考にもならなかったかもしれないですけどね。はい、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。